はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや、あんまり言いたくないんですけどね、相当詰まってきましたね。番組もね、収録が増えたし、年末かなと。まあ皆さん年末年始ね、あちこち行かれると思うんですけれども、最近ね、気がついたのはモロッコでもね、テロ事件があったりして、ヨーロッパだけではなく、今年はね、海外行く人結構多いんですよね。まあ皆さんちょっと1週間早い感じがすぎますけどもクリスマスを前にもう年末の話かと年始のね、
今日はそんな感じ
まあそういう感じですよね。まあ皆さん、この放送は続きますけれども、良い年末年始、あ、その前にクリスマスですね、
はい、
お過ごしいただきたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。セブンイレブンジャパンは NEC と組んで無人レジのコンビニエンスストアを開きました。顔認証技術を使って入店や会計時に利用者を特定する仕組みなどを導入しています。人手不足や人件費の上昇が続いているため、 IT を活用して店舗の運営効率を高めます。
これは切実なんじゃないでしょうかね。コンビニへ行くとですね、海外の人が働いている、まあそれはいいんですけれども、それと同時に感じるのは、日本人の働き手がどうしてもですね、ゲットできないと、働いてくれる人が来ないということなんだと思います。外国人の方に働いていただくのもいいことなんですけれども、機械化ができればね、それはそれでいいし、まだ私はセブンイレブンジャパンのこの手の店にまだ入ってないんですけれども、赤羽でね、実験店に入った経験もありますから、ちょっと違和感がありますけど、まああれ慣れていかなければならないのかなというふうに思いますよね。
フランスのルメール経済財務相は記者会見で、 Google など IT 大手へのデジタル課税を来年1月から始めると発表しました。年間の税収は5億ユーロ、およそ640億円を見込んでいます。フランス各地のデモに対応して打ち出した生活支援策で、財政赤字が拡大する見通しになっているため、新たな財源確保を狙います。
マクロン大統領はね、財政の再建と EU のね、規律強化を狙っていたわけですけども、やっぱりさすがにですね、5週間連続のデモ、措置を決めたのは4週間連続のデモだったんですけど、その後も続いてますし、税収確保と、このデジタル課税はですね、国民にはあまりまあ痛みがないということなんですけど、表面的にはね。ただ IT の大手がどう出てくるかということで、各国もこれ見てるんじゃないでしょうかね。日本だってそうですし、まあだからその分だけナスダックを構成するアメリカの大手、一部はダウにも入ってますけれども、指数にもね、そこら辺の業績見通しに影響が及んでくると、そういうことだと思いますね。
今年日本を訪れた外国人の数が初めて3000万人を突破しました。アジアを中心とした旺盛な訪日需要に支えられ、5年で3倍に増えました。ただ政府が掲げる2020年に年間4000万人の目標を達成するには、航空便の拡大や宿泊施設の整備など多くの課題があります。
これはですね、一部オーバーツーリズムとも言われている現象になっているので、後で取り上げたいと思います。
習近平中国共産党総書記は、改革開放40年を祝う記念式典での講演で、あらゆるものに対する党の指導を堅持すると述べ、党主導で改革を進める方針を強調しました。
これはですね、新しい中国の法律の中に、中国のすべての法人と個人は党のですね、情報収集に協力しなければならない旨のですね、規定があって、 改革開放とは真逆だなと、中央集権強めてるのかという感じがしますよね。この問題またいつか取り上げて狩人さんにも話をしてもらいたいと思うんですけれども、アメリカがね、中国に対する姿勢を厳しくしている一つの背景だし、日本人も気をつけなきゃいけないですよね。そういう面ではまた大きな問題として今後取り上げたいと思います。
政府は国境をまたぐデータ流通のルール作りに向け、アメリカ・ヨーロッパ連合と本格調整に入ります。個人や産業のデータ移転を相互に認めてデータ流通権を構築する一方、個人情報を保護する体制が不十分な国へのデータ移転は厳しく制限します。
これは次のニュースも関連するんでですね、そこでちょっとコメントしたいと思います。
ニューヨークタイムズはアメリカのフェイスブックがアップルやアマゾン.com など150社以上のテクノロジー企業に対し、2010年から自社のデータへのアクセスを許可していたと報じました。
これ許せないでしょうね。僕も Facebook よく使ってて便利なツールだとは思いますけれども、そこのデータがですね、我々の許可なしんですよ。 Apple や Amazon.com などに、どういう形で流れていたか、ニューヨークタイムズの記事ではそこまでつまびらかではないんですけれども、こういう私的な流通を認めてはならないと思いますね。だから政府がですね、国境をまたぐデータ流通のルール作りに向けてアメリカ・ヨーロッパ連合と本格調整に入ったと。やっぱり公的な機関を通じて何と何が可能で何と何ができないかっていうのをしっかり規定していかないと、個人の情報がですねダダ漏れで、一箇所で漏れると全てのアメリカの IT 大手に流れてしまうというとんでもない現象が起きますからね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、3ヶ月ぶりの利上げを決定しました。利上げ幅は 0.25% です。先行きの利上げシナリオも公表し、2019年の想定ペースを従来の3回から2回に引き下げました。
これはポイントの1番目で今週のマーケット取り上げますから、そこでコメントしたいと思います。
日銀の黒田総裁は金融政策決定会合後の記者会見で、経済の見通しは海外経済動向を中心に下振れリスクが大きいと語りました。アメリカの利上げが2019年中に停止する可能性が出てきたことで、日銀による大規模な金融緩和の出口が一段と遠のくとの見方が出ています。
テスターのですね、海外市場、東京市場もそうなんですけれど、急速に円高になってですね、円高っていうことは日銀は利上げに動けないってことなんで、結局アメリカの金融政策絡みでですね、円が今年から来年にかけてちょっと円高になる可能性があると、動けませんよね、黒田さんはね。だからそういう意味で言うならば、ヨーロッパもね、量的金融緩和の打ち止めを発表したんですけど、日銀がですねどうしてもどっち向いても動けない状況になってきているということだと思いますね。
国土交通省は先頭を走る有人運転の自動車に追走して無人で隊列走行するトラックのための専用レーンを高速道路に導入する検討を始めます。物流業界では運転手不足と高齢化が深刻化しており、省力化につながる隊列走行の実現に対する期待が高まっています。
これなんか実現したら結構面白いですよね。大型のトラックが6台ぐらいゾロゾロゾロゾロね、どのくらいの車間距離取るのか知りませんけれども、隊列走行する、多分ね、高速道路のどこを走るんだろうな、一番左なのかな、そうじゃないと、一番右だと追い越し車線なので乗用車が逆に割り込んだりする可能性がありますよね。だから左側を法定速度で走るということになると思います。でも左側を走るってことはどういうことかっていうとね、道路周りの家に騒音が到達する可能性が高くなるじゃないですか。だから都内の一部の道路ではトラックは内側車線通りなさいと、つまり追い越し車線がないのでね、都内の道路には。だから高速道路の場合はどうするのかなと、多分左側じゃないですかね。でも左側だと入ってくる車、出ていく車っていろいろあるので、どうするんだろうなと、考え方としては面白いと思いますよ。縦列走行はできるようになってきているので、ただ今までの考え方から相当変えないと安全性保てないのかなというふうに思いますよね。20台もつながってたら大変なことですからね。これ
アメリカのトランプ大統領はマティス国防長官が来年2月末に辞任するとツイッターで発表しました。
唯一ですね、今のトランプ政権で大統領にノーと言える人はマティスさんだけだと、こう言われていたわけですけれども、 シリアからのね、軍の撤退をトランプ大統領はほとんど誰にも相談せずに、俺は選挙で公約したことだからって言って決めたらしいんですよね。マティスさんどうするかなと、もうその時から思ってましたけれども、やっぱりやめということで、トランプさんはですね、ツイッターを見るとリタイアアットザエンドオブザフェビュアリーとこうなっててですね、でも2月って考えてみると中国とアメリカの貿易交渉の期限でもあるわけですよね。来年は年明け早々からかなりガタガタするなというふうに思いましたよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。今週はやはりマーケットからですね。
そうですね、はい、やっぱり東京でもニューヨークでもね、株がかなり大幅に下げました、はい、まあいくつか理由があるんですけれども、まあ定流としてはね、米中貿易摩擦の先行きがどうも明るくない、マーケットが期待しているほどシャンシャンと終わりそうもないということももちろんあるんですけれども、やっぱり金融政策をめぐるね、マーケットの思惑違いみたいなのがあってですね、今までのマーケットはアメリカ経済は強いと、強いがゆえに利上げするということになってたんですけれども、最近はですね、むしろ弱いんじゃないかということがあって、はい、それをマーケットは懸念してたわけですけれども、ふと気づいたらですね、FOMC の声明ではそうは言ってないんですけども、パウエル議長の発言の中にね、やっぱりアメリカ経済鈍化の兆しが伺われるという趣旨の発言がある。ということは、それはですね、公的なものになったってことですよね。もしかしたらアメリカ来年は少し悪いかもしれないと。で、アメリカのメディアなんか見てると、2020年の次の大統領選挙は、久しぶりに景気が悪い中で迎える大統領選挙であってというような話も出てくるわけですよ。それはトランプさんにとって不利だっていうことを言っていると同時にですね、来年から再来年にかけて景気が鈍化するかもしれないという見方ですよね、
はい、
であるがゆえに、今週開かれた FOMC ではですね、何が起きたかというと、来年の利上げの回数は2回にとどめるべきだと、多くてもね、
はい、
いう意見が17人中11人、つまり多数派になったということですね。で、9月の FOMC では少数派だったのは多数派になって、どうも来年はあっても2回利上げがね、はい、ということになったと。で、これマーケットとしてはね、お、利上げ少なくなるのかっていう面と、結構アメリカの経済悪いのっていう、その両方の、ね、ファクターがイメージとして湧きますよね、はい、で、世界を見ると中国はかなり悪くなってきている。で、先進国の中でも、フランスはああいう状態だし、イギリスのですね、EU 離脱もあるかもしれないっていう、身構えていくとですね、どうしても下見ちゃうということになりますよね。
ね、
まあ今年は非常に高いところもあったので、それから見ると、かなり先行きに対する警戒心が強まっているということだと思います。ただし FOMC の声明読むとね、いや、アメリカ経済はまだ強いんだ、強いんだって書いてあるわけですよ。物価も安定してるしね。だからマーケットがどっち見るかですよね。来年弱くなるらしいと。それが公的なものになったということも見るのか、弱くなってもまだ強いよっていうそっちを見るのかね。でもまあ、はっきりしているのは、アメリカの金利が 3% からかなり遠ざかって、米長期金利高って、もうそれ過去の単語か、みたいなね、いうことになってきている。で、それ日本に引き直してみると、円が高くなるっていうことです。アメリカの長期金利がね、下がるっていうことは。なので、さっきも言いましたけれども、この週末にかけて急激に円高が進んだということになりますよね。まあそうすると日銀は金融緩和続けるからいいんだけど、じゃあ日本の景気どうなんだいと円高になってですね、物価がまた下がり始めたりして、輸出もかなり難しくなると。だから日米ともにですね、共振して株安になっているわけですね。私はね、もちろん不確定要素いっぱいあります。アメリカとね、中国が本当に貿易に関する合意ができるのかどうなのか。この番組でいつも言ってますけれども、非常にお互いに厳しい状況にあるわけですね。というのはアメリカは中国に対する警戒心を決して緩めるわけにはいかないし、でも中国はアメリカに言われたからだと言って国家の目標をですね、簡単に変えるわけにはいかない。ということは基本的にはアメリカと中国の間は経済的にも冷たい期間に入って、時々 握手するっていうことになるんだと思うんですよね。そうすると、今まではアメリカも景気いいし、中国も海外への輸出で景気が良かったという状態から、どちらかというと、2カ国がそっぽ向きながらですね、世界経済が運営されるということになって、そこら辺のその大きな環境変化を今のマーケットが織り込んでいるんだと思います。だからそういう意味では、持続的な上昇というのはなかなか期待できないということになりますね。でも、日米でも株の下落がですね、来週そうなるかもしれません。20% 近くなってきて、まあ調整という局面になると、どうなるかというとですね、日米もそうだし、ヨーロッパもそうなんです。株ってゼロになることは絶対ないんですよね。会社が潰れない限り。で、会社は我々が消費し、消費せざるを得ない分だけは、業績として残していくということになるので、じゃあどこら辺でまた買い直せるかっていうのがですね、はい、僕は来年のマーケットの非常に大きなポイントになるんじゃないかというふうに思うんですね。で、今までは買っていないと損みたいな感じで買ってた人がいるんだけれども、これからはいつ買うかっていうのに加えて、いつ売るかっていうね、要するにそんなに持続的に上がるわけではないので、そうするとこれからのマーケットっていうのはですね、まあ来年にかけて、また再来年にかけてもそうなんですけれども、リスクとチャンスが均等にある。はい、今までは買ってさえいればよかったんですけれども、どちらかというと、空売りも可能性があるし、買いも可能性があるマーケットに移っていくと。そうするとね、マーケットらしいマーケットになるとも言えると思うんですよね。
そうですね。
ある意味ね、マーケットってそういうもんですから、上がり続けるのはマーケットでは絶対ないので、だからそういうふうに考えていくと、円の行方と株価の水準をよくよく照らし合わせながら、それぞれの企業が今の環境の中でどういう業績になりそうなのかというのを見てですね、買ったり売ったりするということになると思います。ということはどういうことかというと、あえて積極的プラス面を探すわけではないが、マーケットらしいマーケットが来年は始まる。はい、まあもちろん今の下げが、例えば年金資産とかそういうものにとってね、痛手なことは確かなんですよ。だけども、今までいくら儲けてきたのと株買ってるだけでね。というふうに考えれば、少しは調整するだろうし、それはやむを得ないことだな、というふうに思いますね。
次は、今年日本を訪れた外国人の数が初めて3000万人を突破しました。まあ、日本は、2020年に年間4000万人の目標を達成というのがあるんですが、これに対しては多くの課題があるようですね。
あのね、4000万を1年52週なので、52で割るとですね、大体77万になるんですよ。つまりね、毎週77万人の消費者が日本には増えていると。本来の人口よりですよ。はい、ということは、どういうことになるかというと、日本の人口は今、98万人生まれて120万人ぐらい死ぬような感じになっていてですね、マイナスなんですよね。はい、マイナス年間20万ぐらい ?20 万ちょっとかな。でも、毎週77万人も余計に消費者が来ているということでですね、まず一つ言えることは、日本はものすごく恩恵を被っているっていうことはあると思います。で、しかもホテルに泊まり、こと消費をし、食べ物をためということでですね、外国人旅行者が落とすお金というのはですね、日本経済に非常に貢献してますよね。で、日本中どこ行っても耳に入ってくるのは、もう私たちの商売は外国人観光客が来なければ成り立ちません。こういう、鹿児島の有名ホテルのね、マネージャーとも話してきて、まあそうなんですよ。赤坂とか新橋見ても、ビルが潰れると必ずホテルが建つじゃないですか。
そうですね。
これはやっぱり浸透してきたということなんですね。はい、でも一方で、負の側面として、例えば京都なんかはね、こと細かに都市の説明が行われているネット情報が流布することによって、観光客の方が街のバスに退去して乗るケースがあるらしいんですよ。つまりタクシーで行くのが高いし、あの寺に行くには何系統のバスとかね、
はい、
で乗りますよね。そうすると何が起きるかっていうと、本来バスをよく使っていたおじいちゃんおばあちゃんがなかなかバスに乗れないというね、事態が生じている。オーバーツーリズムといってですね、あまりにも観光客が来すぎて起きるいろいろな問題ってのはですね、ヨーロッパの観光地でももうかなり昔から言われていて、例えばベネツィアなんてのはですね、観光客が来なきゃ成り立たない街なんだけど、来すぎるので困るというね、贅沢な悩みなんですよ。で、日本でもね、私は東京はキャパシティが大きいからそんなことはないと思うんだけども、京都とかね、そういうところではいろいろな大きな問題が起きつつある。宿泊が足りないとかね。で、最近はですね、 ラブホテルが、はい、まあ日本人はラブホテルで通用するんですけれども、外国人がね、面白いと。言うってあんな部屋ないじゃないですか。あんな部屋ってあんまりよく知らないんだけど、海外にはね、はい、アミューズメント的なね。で、あそこへ泊まるらしいんですよ。まあそうかなと。まあ聞くと西成なんかもね、西成って大阪のね、本当に安く泊まれるような宿ができたりしてね。今3000万だとね、だいたいね、毎週56万人か7万人来る感じなんですよ。で、20万人増えるわけでしょ、はい、2020年ね。もう今3000万なので、2022年で毎週20万観光客増えるってことになりますよね。
はい、
結構これはね、ハードル高いなと僕は思ってるんですよ。だからそういう意味では、まず一つ言えるのは、京都や奈良、または東京、大阪に集まる観光客を、なるべく分散する？
そうですね。いろいろなところに各地に行っていただこう
と。そうそう。うん。それでネットでちょっとここはいいとか情報が載ると、ブワーッとそっちへね、富士山とお寺がね、なんかうまくバランスよく見えると場所とかね、
はい、
乗ったりするとそこだけがね、地元の人びっくりするほど客が来るとかね。
はい、
まああるんで、政府もそれ考えてるんですよ。そういう努力をですね、していくしかないなと。で、私は、はっきり言って、もう外国人観光客なしの日本経済は成り立たないと思います、
はい、
フランスなんかもう明らかにそうですよね。人口より多い毎年の観光客が来るゆえに、まあまあの生活レベルを維持してるわけじゃないですか、
はい、
ギリシャに行った時にね、ギリシャの人が面白いこと言ってましたね。ギリシャはね、もう観光資源山ほどあるんだと、治安が良ければこの国は観光だけで飯食っていけると言ってたわけですね。でもギリシャのあの経済危機の中で一時観光客が減ったりして、でまあまたピンチになったわけですよね。まあまた戻ってはいると思うんですけれども、だからそういう意味ではね、日本もヨーロッパ諸国並み、
はい、
つまり観光客依存が高いし、それはどうしようもない、否定もしようもないと。これからも今の状況だと中国や台湾や韓国や加えてアメリカ、ヨーロッパからいっぱい観光客が来る国になると思うんですよね。だからどう調和していくのか、やっぱり京都のおじいちゃんおばあちゃんがね、バスに乗れないっていうのはちょっと問題だなと僕は思うので、各都市で対策を練っていく。で、国全体としては観光客をばらけさせる努力が、それは各地方が魅力を持つってことなんだけれども、必要性があるんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聞かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、二つ映画を見ました。ニューシネマパラダイス。
ああ、はい。
あと、バックトゥザフューチャー。
おお。
まあ僕あんまり過去の映画見ないんだけど、
はい、
この二つをですね、ある場所で見つけて、これ面白いぞと。暇な時にね、家族が寝静まった時に見たんですよ。
はい。
やっぱりいい映画だな、面白い映画だなというふうに思ってね。二つの映画はトーンが違うじゃないですか、まあやっぱり心に残るのはあのニューシネマパラダイスのね、素晴らしい作り方だと思って、まあ最近もいろいろ食事の場でね、その話をしたらニューシネマパラダイスが好きだっていう人はね結構いて、どこで見たかっていうとですね、そんな古い映画今やってねえだろってこう言われそうなんですが、BS プレミアム、NHK のね、BS プレミアムのプレミアムシネマっていうのがあってですね、実はね、いつやってるかよく知らないんですよ。というのはそれ、録画しろって命令してあるので、
自動的に。
はいはい、自動的に録画してるんですよね。それでね、まあ一週間に一回ぐらい何やったかなと思って見ると、これは見てもいいなと、見直してもいいなんですよね、逆に言えばね。昔は第三の男とかあったね。
あ、うん、あれ音楽もいいですよね。
まあね、そうなんですよ。あとカサブランカなんて、うん、もうね、とんでもなく ね、今どこでも見れねえぞっていうのがあって、
はい、
もちろん画面は小さいし、僕の家のテレビはまだ 4K でも 8K でもないので、そういう意味では粗い面もあるんだけども、はい、まあ別にね、YouTube だって映画見る時代なんだから、別にそんなに綺麗でなくてもいい。やっぱりいい映画はいい映画だなというふうに思ってまして、
ね、
この次何やるかって本当は調べりゃいいんだけど、ブワーッと全部収録しておいて、海外に行ってた時なんかね、一週間分ぐらいブワーッと撮りっぱなしになってるので、はい、まあいろいろ番組撮ってるわけですよ。 あんまりほっとくといっぱいになってもう入りませんって言ってくるので、はい、たまにこう消すのが仕事なんですね。
結構大変なんですよね。
消しながら、これやっぱり見ようみたいなね、そういうのがあるので、私はね、だからそういう意味では、もうニューシネマパラダイスやバックトゥーザフューチャーの説明する必要はないので、NHK さんいい映画結構やってますよと、
はい、
それぞれのね、趣味なんでしょうけれども、私があんまり見てなかった、好きじゃなかった当時はね、映画もあるし、そういうのを録画しといてね、見直す方法もいいのかなと。忙しいじゃないですか、結構ね。
はい。
どなたもそうだと思うんだけど、でも、バックトゥーザフューチャーもそうなんだけど、時間が経つの忘れますから。本当にね、なかなかね、心が洗われるような感じでね。
はい。
ちょっと古いけど、まあ、こんなもんだろうな、シチリアはとかね。そういうね、感じがするんで、はい、皆さんに、ありますって説明するほどのことでもないんだけども、結構ね、テレビがね、いい映画やってますという話を今日は紹介しようかなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、BS プレミアム、プレミアムシネマでした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、スタジオに来たらね、プロデューサーが左手にね、包帯巻いてるんですよ。
で、ね、びっくりしました私も。
どうしたのって言ったらね、椅子から落ちたって言うんですよ。椅子から普通落ちねえだろうって言ったらですね、どうもキャスター付きの椅子に乗ったらしいと。それは良くないだろうと。
危ないですよ、それは。安定しないですもん、
ね、そうそう、はい、でね、僕思ったのは、洗濯物干す時に落ちたらしいんだけど、これからほら年末年始のお掃除とかあるじゃないですか。
高いところ
を
ね、
そう、高いところに手を伸ばそうとして、はい、椅子に乗るというケースも多いと思うんですよね。
そうですね。
で、くれぐれも皆さんね、キャスター付きの椅子は危ないですから。もうこれ僕は強調しておきたい。ちゃんと四つ足のね、まあ、キャスター付きも四つ足なんだけど、ちゃんと固定された四つ足の椅子の上に乗ってね、しかも周りに誰かいた方がいいんじゃないのかな。
そうですね、ちょっとね、
支えてもらってね、なんかの時に、はい、というのは椅子の位置がちょっとずれたりすると無理して右に傾いたり左に傾いたりするじゃないですか。
本当は一回降りて動かせばいいんですけど、そうそう、うん、ちょっとやっちゃいみたいな、
はいはい、あれはね、良くない。
はい、
ごめんね、プロデューサーさん、ちょっと題材にしちゃって。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。